namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa はい、そんな感じでね。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhamman Saranam GacchamiDutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam GacchamiTatiyampi Dhamman Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhamman Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam GacchamiパナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミアディナダナウェラマニSikkha padam samadhiyami
Adinna dhanavelani Sikkha padam samadhiyami
Kame sumicca chala velamaniSikkha padam samadhiyami Musavada velamani Sikkha padamSamadhiyami
Samadhiyami
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミサードサードサードはい、そしたらね次は般若心経ですから、これはもう皆さんよくご存知のお経ですから一緒に読んでください。心経観自在殺行寺般若波羅大事象見語最苦薬者離死式不異苦苦不式式即是苦苦即是式創業式薬部尿勢者離死諸法苦祖父諸不滅不苦世不増不減勢国中式無住創業式無限に真に無式小公未即法限界内し無意識界無明薬無無明人内し老死薬無老死滅度無知薬無徳意無東光凡大沙汰へ般若羅蜜多光最天道無創行涅槃是諸仏涅槃呀羅蜜多光阿耨多羅三脈三菩提故知涅槃羅蜜多 たぜん大人衆大名衆ぜ無上衆ぜ無道衆の上位最苦真実不幸切般若波羅蜜多種即切種末諦天涯天波羅伽帝羅娑伽帝波羯娑阿伽心経願わくはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善こと今からね、1時間ちょっとね、お話し、したいと思いますので、お願いいたします。もう、ゆったりとした格好で座っちゃってくださいね。1時間ぐらいちょっと話しますので、ね。どうしますかね。寒くないですね、大丈夫ね。はい。先ほどね、ここの副住職の小野さんから、ご紹介いただいたけれども、昨日ね、パークホテルの方で、総統州が主催される禅を聞く会っていう、のがあって、私の兄弟弟子の藤田一生さんとお話しさせていただいて、で今日はその続きっていうことでね、昨日全然ちょっと無理なんです。短い時間でね、短い時間で、なんで、昨日の続きってなると、昨日と今日とでで、かなりね、はっきりしたことが分かるんではないかなと思います。で、特に昨日は、なんていうかな、パワーポイントね、パワーポイント使って、いろいろな、過去のね、いろんなのもお見せしたので、大体私らがどういう流れで来たかね、分かりいただけたかなと思います。ですかね。 はい、でね、この、まあ、昨日の会がね、外州が主催、で私自身ももともと外州で、一生さん 今でもそうなんですけども、でその私がなぜね、ミャンマーで行って、このマインドフィネスをやらなきゃいけなかったかってねことも、まあ、昨日ちょっとお話ししましたね。でそういう意味でね、このマインドフルネスっていうのは特に、禅宗の人たちにちょっと学んでほしいんだけれども、まあ禅宗の人たちだけじゃなくて、まあ、一般の人全部全員なんですけどね。で特にね、禅宗の人たちの中に、どうしてもマインドフルネスとが抵抗っていう話じゃないんだけども、まあよく分かんないっていうね、いうところがあって、でそれについてのね理由とか解説とかも昨日ちょこっとしましたけども、それももうちょっと今日は詳しくお話しいたします。というのはそれは、まあ、皆さんにとって皆さん別に曹洞宗のお坊さんじゃないから、それは私に関係ないと思うかもしれないけれども、これ結構関係あるんですよ。関係あって、でそれが今ねもう最初に問題提起されたけれども、好きとか嫌いとかっていう感情がまあ暴走してしまう、ね、でそれが、私の苦しみを作ってるってことは多分皆さん自覚あるはずなんですよ、ね。でその上でじゃあどうしたらいいのかっていうところで、まあ、マインドフィネスっていうのがまあ来るんだけれども、そのマインドフィネスっていうのの本質は一体何なの、じゃあどうしたらいいのってね、そのあたりを、理解、するのに、この禅宗との関係がね、皆さんにとってもこれ大問題です。これは、なのでここをね細かく、解きほぐしていけたらいいかなと思います。今日はね、ですか。でどっからお話ししましょうかね。昨日ね、大体歴史的なことは言いました、ね、日本の、仏教というのはみんなインドから中国朝鮮半島海通って日本へやってきた仏教で、これも全部そうです。曹洞宗だろうが浄土系の仏教だろうが、真言宗さんも天台宗さんもみんな同じですね、日蓮宗もみんな同じですね。だけども世界にはそれだけじゃなくていろんな流れがあって、で一つの大きな流れが、インドからスリランカ通ってミャンマー、タイ通って、でそれが、ここ20年ぐらいの間に日本にやってきて、でそれの中心がマインドフルネスだったんですよ、ね。でそれで、ただね、今日本でマインドフルネス行った場合にちょっと2つの意味があって、で1つが、そういうふうに南方の仏教の流れが日本にたどり着いて、南方仏教の教えの中心がマインドフィネス、あるいはパーリー語のね、パーリー語というのを今読んだでしょ、ね、の言語のサティっていうね、ものですね、だから言語としてサティっていうのがあって、それの英訳がマインドフィネスね。でそれの日本語訳が、まあ、一応気づきってね、でそれの、簡訳がですね、簡訳が念っていうね、いうものです。ですか。それが一つあって、それが、まあ、この20年の間にやってきたってことですね。でそれともう一つ、それの世俗的な応用編として、主にセラピーと社員研修っていうね、二つ、あと教育もそうですね、学校教育の、ね、現場で。今取り入れられつつある。それがまあ大体その時はもう気づきとか念とかサティとかいう言葉は使わないで、まあ、もう英語のマインドフィネスでもガンガン使っちゃいますね。っていうのはマインドフィネスって使うとちょっとなんていうかな、ニュートラルになるからね、
あまりこれ仏教だとかね、なんとかっていうとちょっとセラピーの現場であんまり使いにくいですから、もうちょっとニュートラルな感じをちょっと示さなきゃいけないんで、まあ大抵そういう人たちは仏教はオリジンなんだけども、今ちょっと新しく仏教からいいとこだけ取ったものってね、大体言い方するんですよ。仏教から宗教的要素を除いたものとかね、いろんな言い方しますよ。まあ、だから仏教そのままね持ってこられたらちょっとセラピーの現場で困るわけで、それはそうですよ。だって仏教徒じゃない人もいるわけだしね。なんで、まあ、仏教もともとは仏教なんだけども、そこからちょっと、科学的なものだけを取り出して、セラピーの現場で使えるようにしましたってね、それがマインドフルネスですって、ね、言い方をしますね。でまあ、それはそれで正しいんですよ。それはだから、ちょっと心にね、ちょっと鬱とかね、そんなんでちょっと生活ができにくくなっている人たちにもセラピーとしてやる、動きも出ます。ちょっと札幌北海道ねちょっとまだですけれども、まあ、東京の方だと、赤坂クリニックさんとかね、そういうところがあって、もう私も関係してますけど、そういうところでも健康保険使えるんですよ。健康保険が健康保険が使えるので、まあ普通の心療内科として健康保険で診療を受けて、でそこにマインドフルネスセンターというのが併設されていて、ビル の上下にあるんですけども、そこに、通ってきて、でそれは臨床心理士さんがね指導して、あとヨガの先生が指導して、ね、でそれを健康保険だから、まあ1回それほど負担なしで、ね、やる。それはもう完全に、うつの人たち の治療の延長ですね。まあ、だんだん治療していくと もう うつの治療とかもうそれではなくなりますけれどもね、当然ね。だからそのマインドフルネスセンターには、まあ、そういう、治療というよりかマインドフルネスで学ぶという人も一緒に学んでいる、そういう場所ですね。でそれとあと社員研修はね、もう非常に盛ん で、で私も12月に経営者向けのねやりますけれども、もうそれはもう経営者のレベルでも一般の社員の人のレベルでもどんどん、やってる。まあそれはもちろんGoogleさんとか、ね、が、やってるので、だからそういう、セラピーや社員研修やあるいは教育とかね、現場の中でマインドフルネスが使われているっていうのはもうその通りですね、っていうのがあるんですよ。まあ、今言ったように南の方の仏教と、それの、世俗的な応用編としてのそういうものとして、ね、ある、ね、それはそれが今の状況ですね。でそれに対して、日本の禅、っていうものねとの関係がちょっと微妙 でそれはもう昨日も言いましたけど、私自身が本当に、バリバリの外州の前奏だったんだけども、それが、まあ、アメリカ人に座禅を教えるために行ったんですけども、そこで出会ったマインドフルネスが理解できなくて、でちょっといろいろショックを受けて、まあ、昨日も話しましたけど、マインドフルネスっていうのは何て言うかな、仏教の隅の方にある、ね、教えではなくてど真ん中の教えである、ど真ん中どころは最も重要な教えであるとまで言う先生たちもいらっしゃるわけなのね。で最も重要な教えであるなんて言われて、いやそれちょっとピンとこないんですけども、ってこれ非常にまずいじゃないですか。禅僧って言ったって禅僧ってあって仏教僧なんだからね、仏教の坊さんなんだから、仏教の坊さんとして仏教で一番大事なものが分かんないっていうのはこれちょっと まずくて どうしてこんなことになっちゃったのってねなるわけなんですよ。だからまあそこら辺を解明するために、その後ちょっといろいろ苦労してまあね、昨日も写真お見せしましたけども、ミャンマーまでね行って、で まあ、苦労して苦労して、まあまあ、そのそこでの、まあまあ、そこではマインドフィネスというか、まあ、瞑想ですね、瞑想コースをまあ一応全部やったっていうね、そういう形なんですよ。で、まあ、だから一応、私はまあ2つとも両方やった人間なので、それについてお話しできるんではないかなと思います。ですか？でね、多分ね、今さっき言ったけども禅宗とマインドフルネスとの関係というのは私には関係ないと思うかもしれないけども、これ結構関係あって、でどういうことかっていうと、でね、基本的な考え方は、まあ、この世界っていうのはいろんな苦しみに満ちているわけなんですよ、ね、でもうね、今日こんな、ね、マインドフルネスの会に、まあ、仏教の寺にいらっしゃる皆さんたちはすでに、その苦しみの問題のなんていうかな、解決に向けての一応スタート地点には立っているわけなの ね。でどういうことかというと、今苦しいことが何かあったとしても、それの原因というのはね、まあ、いろいろ考えられるじゃないですか、ね、簡単に単純にもうあいつが悪いとかね今日の天気いいですけども今日の天気が悪いとかね、まあ、いろいろな他のものを責め立てる、ね、ことはいくらでもありますよね。だけども多分もう今日この部屋にいる人たちね、この宝光寺さんの本堂にいる人たちはもう大体もう分かるんですけども、どうも私の心が何かちょっと変なんではないか、ねっていうようなものを多分今日の皆さん多分でシェアしているはずなんですよ、ね、これでですか。で、まあ、じゃあ具体的にどういうことかっていうと、この私の心がどういうことですか、いろんな余計なことを考えてしまうってことですよ ね。まあ例えば心配とかね、不安とかね、いっぱいあるわけですよねあってで皆さんいろんなことを心配する、ね、心配の種ね、いくらでもある。で最初はもちろんね、これが原因だから自分は不安になる、心配する、うん、まあこれは当たり前、普通考えますよね。だったらじゃあ不安から逃れるために何とかこれを何とかしようというふうに働くのは当たり前でね、これがまあ普通の世間の誰もがやっている問題の解決の方法ですよね。でそうなんだけども、これを解決したら今度はまた別の問題が出てくるっていうね出てきますよね。そしたらもちろんこれが自分の不安や苦しみの原因なんだから、何とかしてこれを解決しようと、ね、して一生懸命やって、で解決して、ああもう二つも解決した、ああこれで安心できるかと思ったらまた別のものが出てくるっていうね、もうきりないですよね、ある意味ね。もうこれはもう皆さんも何十年と生きているから、生きてらっしゃるから、世の中ってこんなもんだってもう知ってるじゃないですかね。もうこの問題さえ解決すれば私は自由になれるのに、幸せになれるのに、でまあなんとか苦労して解決して本当に幸せになれたかっていうとなれなくて、なぜかっていうとまた別の問題が出てくるからね。でそんなものの繰り返しなわけですよ、ね、私だっていうのはね。でってことはね、これがまあこれが例えばお金の問題だったりね、これが金銭的な問題、体の問題だったりね、病気の問題だったりとかね、でこれが人間関係の問題だったりとかね、まあ、まあ大体お金に人間関係に病気にって大体こんなもんじゃないですかね。あと大体そんなもんでしょ、ね、あともちろん仕事の、ね、仕事がうまくいかないとかね、まあそういうものいろいろあるわけですよ、ね、でそうなんだけども、 それをまあ一つ一つ解決していくのが人生だっていうのはそうなんだけども、でももうこの私の心の在り方を見ていくとどうもなんかそんな単純なことを言えないね。で例えば、不安になる、ね、いろんなことを考えてしまう、ね、でそうするといろいろもう止まらなくなってしまうね、いろんな不安とか、ね、でその不安になる、その想像力っていうのも本当にすごくて、もうどんどんどんどんいろいろ想像を膨らませちゃって、で膨らませた果てにこれみんな本当のように見えてきちゃうじゃないですか。ですよね。あこうなったらどうしよう、あなったらどうしよう、こうなったらどうしようってね、まあ、余計なことばっかり考える。それから過去についても同じですよね。過去のいろんなことを思い出す、ね、まあ皆さんだってもう何十年生きてるから、過去に経験したことなんか山ほどあるじゃないですか、ね、山ほどある。だけどその山ほどあるものを平等に思い出すんではなくて大抵一つか二つを思い出して、でその思い出し方もちょっと変ですよね。何回も思い出しますよね、何回もね、大抵そうじゃないですか、ね、あの皆さん侮辱されたですよね、ひどいこと言われたじゃないですか ね, ねでひどいこと言われたっていうのはまあ一回きりですよね。一回、まあ、一回の出来事ですよね。だけどもそれを何回も思い出す、1回2回3回4回5回、それは単なる記憶じゃないでしょ。単なるあの人こういうこと言われましたっていう単なる記憶ではなくて、今また言われちゃってるわけですよね、皆さんの心の中で、ね、あの場面が蘇っちゃってるわけです。そういうことですよね。だから過去のいろんな嫌な出来事はたくさんあるんだけども、もうそれだけでもひどい目に遭ってきているわけですよ我々は、ね、でそうなんだけども、それをまるでさらに自分をいじめるかのようにまた思い出しちゃうわけですよね。意味ないじゃないですかこんなことしたって、ない意味ないですよね。もう侮辱されたのはもう仕方がないじゃないですか。だけど皆さん不思議なことにそう何回も思い出すっていうね思い出して、その度になんかもう悔しくて悔しくてしょうがないってね。だけど思い出さなきゃいいじゃないですか。思い出さなきゃいいんだけども皆さんはストップが効かない、ね、不思議でしょ。これ何にも生み出さないじゃないですか、こんなことしたってね。もうその人に対するなんかもうさらに恨みとかなんか募るでばっかりで、ね、いいですか。だから要するにどうももう実際に人生で起こること自体がすでに苦しいのに、それを材料に使ってさらに苦しみを作っちゃっている誰が、我々がですよ。そういうバカみたいなことをやっているのね、みんなですよ、ね、だからなんていうかな、当然、実際の問題ね、お金が足りない、ちょっと体病気だとかね、仕事があれだとかね、もうそれだけでも手いっぱいなのに、もうそれだけでも結構大変じゃないですかすでに、ね、もう結構すでに大変なのに、その上に余計なことばっかりやるわけですね我々の心は。ですか、本当に余計なことばっかりやるんですよ。だからまずは自分の心が余計なことばっかりやっているなっていうのをちょっとまず見てください、ね、その侮辱した皆さんを侮辱した人のことをただ責めざるを得ないけどもね、まあでもそこをもうちょっと見てください。でそうするとそれを何回も何回も思い出しては、自分を苦しめている姿が非常にきれいに見えてくるはずです。ですか。 でもなんかそこら辺からなんかあの解決策見えてきません？簡単でしょ、あのやめればいいっていう話じゃないですかね。そういうことやめればいいっていう話でね。でやめればいいっていうのはそうなんだけども、そんな単純じゃないですよね。できないですよね。いいですか、できないんですよ我々。ってことはね、どういうことかっていうと、我々はあのね、まあ現実を生きていると思ってるわけね。だけどどうもそんな単純な話じゃなくて、私はよく映画って言い方をするんですけども、我々はどうも自分で勝手に映画を作ってるっていうね、いうふうに見た方が結構物事は早いのね。でそうすると今ずっと言ってきたこと全部当てはまるでしょ、ね、あの未来の心配、ね、ってことも皆さんただ単に未来を予測して、るんではなくて、もう予測の範囲をはるかに超えて明日起こることをすでに映画にしちゃっている、ね、だって明日起こるかもしれないことなんですよそれはね。だから全然不確かなんですよ。だからまだ全然起きてもいないから、皆さんそんなんで悩む必要ないわけなんですよ。でしょ、起きてもいないんだからね。多分起きる可能性かなり低いんですよ、ね、だけども我々がなんでそんなに不安になるの？これ簡単で、そういう映画を作っちゃってるからなんですよ。で映画の中では全てがリアルなのね。だからそれが明日起こるかもしれないんで、もう関係ないんですよ。もう起こってるんですよ。すでに起こってるわけ。起こってるわけ。ね。だって学生さんそうだよ、すでにそうじゃないですか。ね、試験に落ちるかもしれないだけの話でしょ。まだ落ちてないんですよ。落ちてないわけだけども、その学生さんの頭の中ではもうすでに落ちちゃったんですよ、試験にね。落ちたらどうしようなんていう、落ちたらどうしようっていう、そういう予想ではなくて、もうすでに落ちちゃった。もう山ほどいるじゃないですか。まだ試験にも落ちてもいないのに、もうすでにもうダメだって言ってる人たちね。それも簡単で、その人の頭の中でもすでに試験に落ちたからですね。でそれから、ね、過去のことももう完全にそうでしょ、ね、過去の、ね、皆さんがあの人にひどいこと言われた、だったら1回ですよ、どんどん1回ですよ。だけど皆さんはその過去の、ね、それを映画として再上映するっていうね、再上映する。だから出来事としては1回のことなんだけども、これ再上映だから、もう DVD あるからいくらでも再上映できちゃうわけね。でその上映するたびに皆さんは傷つくわけですよ。バカしくないですかこんなこと。いや我々本当こんなことばっかりやってるわけですよ、ね、だから自分が勝手に作った映画に自分は勝手に、傷ついている。いいですか。まあ、私はよくねゴジラ映画を例えに使うんですけども、まああのゴジラって存在しますか。しないんですよ。まずね、まず第一、ゴジラは存在しません。ね、いいですか。でゴジラを映画として作るわけね。なんと。映画の制作をする人たちね、脚本家監督俳優さんたちは何とかしてゴジラを怖いものに見せるっていうことに全力を尽くすわけですよね。当然そうですよね。でそうするともうゴジラ強くてもう自衛隊もかなわない、ね、もう誰もストップ効かない、もうゴジラが暴れ始めたらもう全部をなぎ倒していってしまうように、怖いように作る。じゃあその ゴジラ映画を作った監督さんはゴジラを恐れているかっていうと、恐れてるわけないじゃないですか。だって自分が作ったんだからね。自分が作ったんだから。自分が作って、で自分が脚本を書いて、それをいかに怖いように作るかに、ね、もう努力した人間だからこそ怖くもなんともないわけですよ。自分が作ったんだからね。でそうなんだけども、ここで不思議なことが起こって、その監督さんがね、自分が作ったことを忘れちゃったんだ。忘れちゃった。忘れちゃって、でなんかいつの間にかその映画の中に放り込まれちゃって、放り込まれちゃった。それでそれ怖いですよ。本当にもう尻尾を振ったらもう全てのビル、ね、壊されちゃうしね。うわどうしよう、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いと思って、えちょっと待ってよ、なんか変だな、これなんか変だな、これ俺が作ったんだろうなってね。そういう話なんですよ。わかります？つまり我々はどういう状態かっていうと、もともとはゴジラ映画の脚本家であり監督なんですよ、皆さんはね。なんだけども、不思議なことに皆さんはそれを忘れちゃったんですよ。忘れてあのゴジラ映画の中に入っちゃって、それはもう映画じゃないわけなんですよ。現実なんですよ。現実に本当にゴジラが暴れてるんですよ。だから皆さん怖くて怖くてしょうがないんですよ、ね、でそれが明日っていうゴジラ映画ね、過去っていうゴジラ映画ね、現在でもね、いろいろ。でもついに皆さん思い出して、なんか変だなと思って、なんかこれちょっと変なんだよね思ったら、考えてみたらこれ自分が作っていたってね、ことね。で自分が作っていたと分かった瞬間にどうなります？ゴジラは怖くないですよね、当たり前だけど。ですか。だからまずね、一番大事なことは、この映画を自分が作っていたんだっていうことを、思い出すことなんですよ、実を言うと。だからちょっとね、今からマインドフルネスとは何かについてお話しするんだけれども、その前に自分たちが置かれているいろんな不安だとか苦しみだとかね、いろんなことを思い出してくださいね。ここが分かんないとマインドフルネスとかなんとか意味持たないじゃないですか。だって皆さんが苦しんでは、ただ単にね、お金の問題だったらお金の問題解決すればいいだけじゃないですかね。ね、で体の問題だったらさっさと病院行ってくださいよね。でそれでね、まあ要するにそういう問題だったらばさっさといろんな解決すればいいんだけども、今日皆さんがわざわざね、大河内さんへ来てマインドフルネスの会へ来たっていうことは、自分を苦しめている、自分が苦しいのはただ単にお金の問題ではなくて、ただ単に体の問題で病気の問題でも、ただ単に人間関係のね、 A さんが B さんが C さんが問題ではなくて、何かちょっと変なんだよね、何かちょっとなんかよくわけわかんないけども変なんだよねっていうのがあるはずなんですよ。でその何が変なのかっていうと、この問題ね、つまり自分の心が未来や過去についていろんな不安を持ってしまう。でよくこれを考えてみたら、ちょっとバカバカしいようなことをやっている、ね、過去のいろんなことを思い出さなくていいことを思い出したり、で未来のことを心配しなくてもいいことを心配しちゃったりとかね、いろいろしている。でそれをもっと詳しく見ていくと、どうも自分は、映画を作っている、 未来っていう映画、過去っていう映画、そしてもっと見ていくと自分が作った映画なのに自分が作ったことを忘れていつの間にか映画の登場人物になっちゃっている。これがねまず基本線なんですよ、このマインドフネスをやるまでに。まあちょっとまだマインドフネス出てませんよ、マインドフネス、一応ここまでが基本です。基本というのは我々が置かれている状況を知るには、ね、これでねだいたい、これは普通に我々が思っていることと全然違いますよ。我々はどう思ってますか。我々は普通の現実を生きてると思ってるじゃないですか。映画なんか生きてないですよ。現実を生きてるとね思ってるわけですよ、ね、ところがどっこいなんか変なんですよ。今年の夏に有名な煽り運転ってありましたよね。煽り運転ね、高速道路でもうバンバン煽ってで、そしてその煽り運転をした人が、前でギュッて止めてね、でこっちも止まなきゃいけなくなって、そして向こうからその男が降りてきて、でパンパンってねもう5発ぐらい殴られて、でその隣に女性がカメラで撮っていたっていうね、非常に不思議な事件があったでしょ。だからあれはもちろんなんていうかな、煽り運転良くないよねとかね、なんか暴力的な人だよねっていう、まあそれはもちろんそうなんだけども、非常に不思議な事件だったでしょ。で一番不思議だったのが隣で写真撮ってた女性なんですよ。分かんないですよね、なぜ撮っていたのか。だって明らかになんかこうやって殴っている場面っていうのはもう撮っちゃったらこっちがなんかこっちに被害というかな、損しちゃうじゃないですか。だからあの女性は本当に撮ってたわけね。どういうことか分かりますか。だから私らはねあれを客観的に記録した動画見たでしょ。動画見てで実際に誰が煽り運転をして誰が煽り運転をされたか、加害者と被害者というのは本当にはっきりしてるわけ、はっきりしてるわけなんだけども、だから私らはあの人加害者で、だから加害者も自分は加害者であることを多分自覚してるだろうと思うわけなんですよ。それはそうですよね。違うんですよ、この人の頭の中では。いいですか。この人の頭の中では自分が被害者なんですよ。と思ったと見たら完璧に筋が通るんですよ。なぜ彼が止めてスタッさせて来てぶん殴ったかって簡単でしょ。彼からすればお前は煽り運転しやがったなっていうね、そういう抗議に来たんですよ。わかります。そしてあの女性も写真撮った、この悪いやつの写真を撮っとこうっていう、ね、そういう話なんですよ。つまり私らはみんなね、あの人が加害者だって思うわけだし、で、まあ、実際見てもどうか見たって100人中100人がこの人加害者だよねって思うけども、この加害者の頭の中では自分が被害者なんですよ。ねえ、そんなバカなと思うかもしれないけれども、だって現実は一つなんだし、はっきり言ってこっちが加害者こっちが被害者はっきりしてるんだけど、だけども今ね、我々は現実なんか生きていなくて一人一人が映画を生きてると見たらもう簡単でしょ。はっきり分かりますよね。ああこの人は 自分が被害者だっていう映画を見ていたんだ。で、その映画がどんだけ客観的事実とは違ったとしてもね、客観的事実でどこどうかこっちの方が煽り運転してるんだからこっちの方が加害者なんだけども、どこをどう考えたって加害者なのに自分は被害者だと思えるんですよ、我々は。そういうふうに人間の頭っていうのはできてるのね。できてるっていうか、まあそういう映画を作っちゃうからね。だから、でそうすれば、皆さんが人生の中で経験してきたあらゆる理不尽なことっていうのはこれで全部説明ついちゃいますよ。皆さんも変な噂立てられたじゃないですかね。してもいないことしたって言われたでしょ今までね。なんでそんなわざわざ嘘つくのってね。で、実はあれ嘘じゃなかったんですよ。皆さんのことを悪く思う人の頭の中ではもうどんどんどんどん映画が膨らんじゃって、皆さんがこういうことをしたっていうのがもう事実になっちゃうわけね。つまり映画っていうのは何ですか。作り放題なの。作り放題なんです。ゴジラなんて存在しないでしょ。だけどゴジラなんていくらでも存在させられるの、映画の中ではね。一人一人の頭の中ではどんな映画も作れるんです。たとえ自分が加害者だとしても自分が被害者だっていう映画をいくらでも作れるわけね。まずこれを抑えてください。これで人生の全ての問題は、まだ解決しないんだけども、理由はわかります。なぜ私はあの人はあんなふうね、私がしてもいないことをしたっていうふうにして悪い噂を流したのってね。簡単な、あの人の中では皆さんが何かをしたっていう映画を作っちゃっただけのことなんですよ。だから噂を流したんじゃなくて真実を流したんですよ、その人にとってはね。みんなそうでしょ。そうすれば大体皆さんが今までの人生の中で経験した全ての理不尽なことの全部説明ついちゃうはずですよ。一つ、映画っていうのはどんな映画でも作れる。関係ないんですよ、そんなものは。いくらでも加害者がいつの間にか被害者に、加害者がいつ、加害者の頭の中で自分は被害者だっていう映画は作れるわけ。実際見たでしょ、その絵ね。で実際に被害者っていう行動を取ったわけですよ、ね。だから当然、あの人は、1週間後ぐらいに逮捕されたでしょ。逮捕された時に、まあ、何て言ったかというと、ひどい、ひどすぎるって言ったんですよ。わかります、なぜか。私たちは被害者なのになんで逮捕するんですかっていう意味なんですよ。それ嘘ついてるんじゃないんですよ。彼らは本当にそう思ってるんですよ、ね。だから彼らは本当に心の底から自分たちは被害者なんだ、なのになんで警察とかね、私を逮捕するの、ひどいっていう話ですね。だからつまりいくらでも事実とは関係なしに映画っていうのは作れちゃう。それだってゴジラ映画っていうのはゴジラなんて存在しないのに作れるですか。だからまず人間っていうのはそういうふうに映画を作って、一つ映画を作る。でその映画はどんな映画でも作れる。事実は関係、一切関係なし。加害者なのに自分は被害者だという映画を作れる、ね、いいですか。でそれでこれを映画だとは思っていない。じゃあ何と思ってるんですか。現実だと思ってるわけね。だから始末に追えないわけ。つまり我々は頭の中で勝手に映画を作っちゃって、そしていつの間にか映画が現実になるわけね、ですか。そしてゴジラ、このゴジラ映画は自分が作った、自分が脚本書いてメガホン握って主演までしちゃった映画 でそれでゴジラをいかに怖く見せようかって全力を尽くしてた。でそれが を認識してる間は全然もちろんゴジラは怖くないわけですよ。ゴジラの作り物なんだとか。だけどいつの間にかね、庵野監督ですかね、あれはね、庵野監督が自分が監督だってことを忘れちゃってゴジラを怖がる。いいですか。庵野監督が本気でゴジラを怖がっているのが我々なんですよ。いいですか。自分が作った映画なのに、自分が作ったってことを忘れちゃって映画を現実ととって本気で怖がる。だからどうしたらばいいの。簡単ですよね。庵野監督が庵野じゃなくて庵野監督だったんだってことを思い出せばいいわけでしょ。自分はそういえばこれ全部自分が脚本書いたよね、自分が監督したよねってことを思い出すだけでゴジラはもう怖くない。当たり前ですよね。なぜ監督だから、その A ゴジラが暴れている空間の外にいるから、外にいるから。だからゴジラは庵野監督を殺すことはできないんですよ。いいですか。ゴジラは庵野監督を殺せない。なぜ監督はゴジラが大暴れするあの空間次元の外にいるから。いいですか。そこまず押さえてくださいね。これをやらないとマインドフルネスにたどり着かないんですよ。まだたどり着いてないですから、ちょっと待ってくださいよ。マインドフルネスのね、もうちょっとしたら出てきますから、ね、で、要するに今まとめると、我々の心はもう勝手に、ね、過去とか未来を不安がある、ね、それをもっと分析していくと映画っていうのが見えてきて、で映画っていうもので勝手に作っちゃって我々は勝手に忘れちゃっている、ね、そういう姿が、今見えてきたわけ、ね、そこまでいいですね。でね、でその後なんですよ、問題。じゃあどうしたらいいの。もう一回、ゴジラは庵野監督を殺せない。これを日本人が大好きなお経、ね、日本人お経大好きなお経のナンバー3か2ぐらいにあるかな観音経というねお経があって、ね、ここも曹洞宗さんだから読みますけども、燃費観音力ってね、皆さんも法事で何回も聞くと思いますけども、燃費観音力ね、燃費かの観音の力を念ね、念ずれば、観音様の力を念ずるとこういう奇跡が起こるよねっていうのはずらずらずらずらずらと十いくつ並びますよね。あれ皆さんどう解釈してるんですかねすごいこと書いてるんですよ、ね、観音様の力を、ねね、念ずれば高い山から突き落とされてもあなたは空中に浮かぶって言ってるのねお日様みたいに空中に浮かぶから全然傷つかないんだってね。だって普通高山から、ね、突き落とされたらどんなにある頑丈な、ね、人だって死んじゃいますよ、ね、ところが観音様の念ずるだけで死なないとかね、ってなんかそうするだけでもう泥棒だとかね何かから逃れられるとか、で一番のすのはすごいですよ。皆さんもうなんか捕まっちゃってね、 あの処刑場に連れて行かれてね、なんかもうちょっともうもうやばすぎちゃってね、あの処刑されそうになっちゃって、そういう時でも燃費観音力するとなんと処刑人のこの刀の方がボロボロになっちゃうってね、当時にだんだん燃費観音力当時にだんだんってね、あったよね、なんなのこれはってね、いや観音様にはそんな力があるんだってね、まあ、そうやって言う人もいるかもしれないけども、まあ、そんなそういう話じゃないですね。今のゴジラは庵野監督を殺すことはできない。なぜ庵野監督が生きている次元とゴジラが大暴れする次元は違うから。ゴジラの尻尾は庵野監督には届かないんですよ。それが観音行の意味です。だから、ゴジラの尻尾がね、ビルを破壊していく、それが、処刑人によって処刑されてしまう、そういう事件ですね。だけどもこれは俺が作った映画だって気づいた庵野監督は、はっと我に戻ったら、もうゴジラは庵野監督、ゴジラの尻尾は庵野監督を襲うことはできないでしょ。だから職人の刀は皆さんを切ることはできないんですよ。それが燃費観音力ね、観音様の力を念ずれば。だから観音様っていうのがどっかね、まあ、札幌にも観音様いらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うけども、私は鎌倉に住んでるから、あの鎌倉といえばね、長谷観音っていう非常にバカでっかい、本当にバカでっかい、あの木造としては日本一なのかな、あの観音様がいて、まあそれはそれでねちょっとすごいんですけどね。まあ皆さんも鎌倉いらっしゃることがあったら大仏さんと観音様を見て、でもちょっとあの一方はもう来たらいいかと思いますけども、あのだけどもじゃあ ああいうね巨大な観音のがなんか巨大な力を持っているのかっていう話ではなくて、ではなくて、で観音様っていうのは、そういうなんかわけのわかんない、巨大な力を持った存在ではなくて、何なんですか。自分が監督だったと気づいた庵野さんが観音様なんですよ。なぜ観音様っていうのはね、あの別の言い方すると観自在菩薩ね、熊羅寿さんは観世音菩薩と訳して、玄奘さんは観自在菩薩と訳して、まあ、みんな同じサンスクリットから来てますけども、だから私は観自在菩薩の方が正しい、玄奘さんという人はあのシルクロードを越えてナーランダ大学までね留学した人 でナーランダ大学で、まあ先生にまでなった人なんですよ。だからもうサンスクリットも完璧に理解してるのね。サンスクリットを完璧に理解した中国人が観自在菩薩って訳してますから、まあそれが一番正しいでしょう、ね、だから見ることに自在な、見ることに自在ってどういうことですか。ゴジラを恐れなく見る人っていう意味ですよ。なぜゴジラを恐れなく見るんですか。ゴジラを作ったのは自分だと分かってるからなんですよ、ね、ゴジラが大暴れする空間を逃げ惑っている人はゴジラを見ることなんかできないでしょ。恐怖でしか見れないんですよ。ゴジラを自由自在に見ることなんてできないんですよ。だけども そこを逃げ惑っていた庵野監督がはたっと気づいて、あ、これは自分が作った映画だよねって思った途端にこの映画の外へ出ている。そしたらその庵野監督はゴジラを完全に自由自在に見ることができる。そしてその、ゴジラは、ゴジラがどんなに尻尾を振ろうがもう庵野監督を殺すことはできない。それが燃費観音力すると処刑人の刀がボロボロになるっていうことの意味ですね。大丈夫？つまり見ることが自在な、観音っていうのがなんかどっかなんとか寺のね観音堂にあるっていう話ではないんですよ。そうではなくて、自分がこの映画を作った庵野監督がゴジラを自由自在に見ている、それが観音の力なのね、燃費観音力。そしたらその時は処刑人は、刀がボロボロになる、処刑人が処刑することはできない、それはゴジラの尻尾が庵野監督を殺すことはできないのと一緒。はい、これで大体、これで大体マインドフルネスの、になる直前まで来ました。いい？いや、こんな説明の仕方はね、マインドフルネス講座行ったらないですよ、こんなのはね。だからちょっと分かんないんですよ、マインドフルネスっていうのは。はい、じゃあマインドフルネスと定義いきますね。昨日も言いましたけども、好き嫌いなしに、判断なしに、ありのままに、物事を観察する、ね、これは昨日もブラックジョークだって言いました。ブラックジョークだってねブラックジョークだってね、なぜ、その反対が我々だから、ね、好き嫌いばっかりねあの判断ばっかりね、でありのままになんか見えなくて、もう歪んで主観的で見ているのが我々ですね。いいですか？だから、マインドフルネスで言われていることは、あ、自分はその反対なんだなって思えばいいわけね。好き嫌いなしにって言われたら、あ、好き嫌いばっかりなんだなってね。ありのままにって言われたら、もう歪んで見てるんだなってね。判断なしにって言ったら、あ、判断ばっかりだったのが自分なんだなってね。そう思えばいいでしょ。ですか？で、そうすると今の映画とつなげるとどういうことですかね。我々は好き嫌い自分の判断で、ありのままにではなくてそういう映画を作っている。映画を作る時も好き嫌いですよね。そしてもう好きなようにいろいろ作っていってしまう、ね、自分の判断で。映画こそまさに自分 の主観も膨らませたわけじゃないですか、ね、あの人はこういう人に違いないってね、もう勝手に膨らませてね、明日はこういうことが起こるに違いないって勝手に作ってる、ね、でそれで過去の出来事、まあ、面白いからみんな聞けばいいですけども、過去の出来事、まあ、特に家族、ね、家族なんかだと過去のね、ある時にみんなで一緒にいたはずじゃないですか、物理的に。いや、家族のメンバーにその時の思い出を語ってみてもらってください。一人一人全く違うことを言いますよ。ある人は楽しかったねという人、あ、別の人はあ、つまんなかったねという、うん、そうでしょ、みんなそうでしょ。同じ家族なんか絶対出てこないですよ。同じ家族でも同じ場所に同じ時間にいた家族であってですね、それは当たり前で、だって同じ場所同じ時間にいたって それぞれの人の中で展開する映画っていうのは全然違うから、だからその時の思い出を語ってくれって言ったら、みんながその時作った映画を語るんだから、まあ、当然違うに決まってるんですよ。でそういうふうに我々は、生きていて、ですか、そういう映画を生きていて、映画を生きていて、ね、でいよいよマインドフルネスっていうのが出てくるわけですね。マインドフルネスだよね。だからマインドフルネスっていうのが普段の我々の、あり方の正反対だっていうのをはっきりしたでしょ、今でね。で我々の普段のあり方っていうのは映画を作っている、映画を単に映画を作ってるんじゃなくて、映画を作った上でその映画の中にいくつの間にか入り込んじゃって、その映画をもう現実だと思っちゃっている、そういう庵野監督がゴジラ映画を作ったんだけども、いつの間にか庵野監督自身がゴジラが大暴れする東京に入っちゃってゴジラを怖い怖いって言って逃げ惑っているのが我々なわけですか。でそれで自分が映画監督だと思い出した庵野監督は、思い出した途端に外へ出る。でその時にゴジラが大暴れする空間と、自分が映画監督であることを思い出した庵野監督が住む空間は違うんですよ。違うわけ。わかりますね。で、マインドフルネスっていうのはここが肝です。肝。つまりマインドフルネスっていうのは、自分が映画監督であることを思い出した庵野監督のクオリティなんですよ。庵野監督のみがゴジラが大暴れする空間に対して好き嫌いなしに見ることができる、判断することなしに見ることができる、あるがままに見ることができる、この空間に立ってね。で逆に言うと、このゴジラが大暴れする空間を一緒になって逃げまとっている人がマインドフルになることはできません。ゴジラ怖くてしょうがないですよ。もう殺されるかもしれない。ゴジラの尻尾がこう来たらもう皆さん吹っ飛びますよ。皆さんどころ、皆さんの家もみんな吹っ飛ぶからね。怖くて、それなのにゴジラをありのままに見ましょう、できるわけないじゃないですか、ね、いいですか。だから今までのマインドフルネスの説明でこれなかったんですよ。ないところでゴジラが大暴れする空間でゴジラを恐れながら、いやでもゴジラをちゃんとまっすぐ見なきゃいけないなんてやってたのね。できるわけないし、無茶だし、そんなこと、いいですか。だからこのマインドフルネスの、前提、マインドフルネス理解の前提条件には、今言ったことがあるんですよ。いい？で、その上で好き嫌いなしに、ありのままに、判断なしに見るっていうこと、この違う次元っていうことね、ここが肝です。ですか。で今まではね、このゴジラが大暴れする空間で、まあ、みんなものすごく不安なわけですよ。いろんなネガティブな感情が湧いちゃうわけですよ、ね、そしてネガティブな感情というのはさらにネガティブな感情を生むじゃないですかね。皆さん不安になって、まあ、怒りなんかもう典型的ですよね。 怒りがなぜ怖いかといったら、怒りが怒りを呼び、さらに怒りを呼び、怒りを呼び、バイバイゲームになって増えていくわけね。まあ不安でもそうだけど、でむさぼりもそうじゃないですか、ね、何か欲しいって言ったら、これが欲しいで、これを収まるかで収まらない、あれも欲しいし、これも欲しいし、あれも欲しいし、これも欲しいって止まなくなってしまう、ね、なってしまって、だからそういうネガティブな感情が次なる、ネガティブな感情を生んでいく、ね、でそれがどうしようもない苦しみを生むから、これやめなきゃいけないよねって言って、みんなあらゆることをやってきたんですよ。修行とか仏教の名のもとにね。で一つは、いやこういうふうに怒ってはいけないんだとかね、まあ一生懸命やったけども、これは無理だった、無理ですよね。でちょっとやって、いや怒りをマインドフルに見ればいいんだってね、これは無理なんですよ、無理なんですよ。あのゴジラが大暴れする空間の中では、ゴジラをマインドフルに見ることなんか絶対できません、そんな言葉怖いんだからですか。でだからもう何も考え、だからあの考えれば考えるほどねおかしくなるから、もう何も考えないってね、何も考えないってねいうやり方、ね、つまりそういう、もう単なる thinking じゃないですね、もうそういういろんな思いね、思い感情ね、わわわわわわわわ湧いちゃって、それが苦しみを生んじゃってるから、もう自分はもうそういうことはもう一切タッチしないんだってねいうやり方、まあ、こっちのうわーってのと否定ね、この2つ、ね、でそれに対してマインドフルネスというのは、いやこれを見なきゃいけないんだって言ったんだけども、マインドフルネスもなんかいつの間にか巻き込まれちゃうっていうねことですね。ゴジラの中に巻き込まれていってしまう。結局今までそれだったんですよ。一つもう強烈なはこのネガティブな思考に巻き込まれて、もうそのままに生きていってしまうっていうね。でもう一つはそれが苦しみを生んでるから、もう自分はそういう思考とかなんかはもう一切、関係ないところで行くんだって、もう自分はもう自分の心を見ないんだってね、そういうやり方、これも馴染みありますよね。いやもう心を見ないで、もうとにかくあの体を激しく動かしてね、あのもうあの体を完全に疲れ切らせるってね、そしたらもうまあ、余計なことを考える余裕もないから、もうそうするんだって、ね、自分はもう肉体派なんだってね、のもある。これもダメですよね。3番目として、いや自分はねマインドフルマインドフルネスが大事だから、あのマインドフルに、そういうものを見るんだってね、やるけども、ごめんなさいマインドフルネス もゴジラの尻尾の中に巻き込まれていくっていうね。結構ここまでだったんですよ。これ 1,2,3 全部ダメで、で今私らが提唱しているのは、まあ、マインドフルネスなんだけども、そのマインドフルネスの前提条件として、この世界全てが自分が作った映画で、自分はそれを忘れていた、だから巻き込まれてしまった、でも今自分は庵野ではなくて庵野監督なんだってことを思い出した、そしたらゴジラが大暴れする空間の外へ出た。その外はゴジラの尻尾はもう触れることはできない。そしてここからのみ、いいですか、監督であることを思い出した庵野監督が、監督のみゴジラをマインドフルに見ることができるということなんですよ。ここが急所です。いい。そしたらこの二 再び監督であることを思い出した庵野監督は、マインドフルネスで言われていることすべてができます、好き嫌いなしに見ること、別に今更ゴジラ好き嫌いじゃないでしょう、もう関係ないでしょ、そんなものね。ねえ、ありのままに見ることができる、判断なしに、ね、今更あいつはダメだとか何でも関係ないじゃないですか、そんなね。だから判断なしに、好き嫌いなしに、ありのままに、ゴジラを見ることができるですか。でその時にマインドフルネスの功徳が全部満たされている。いい？でね、もうちょっと、昨日最後の時にね、生死の問題にちょっと触れましたけれども、つまり我々はこのゴジラが大暴れする空間をの中を逃げ惑っている人間でもあった。でも同時にそれは全部自分が作ったものなんだと気づいた。いいですか。つまり登場人物と監督っていうのは違う次元に属してるんですよ。わかります？ね、だけど皆さんは両方なんですよ。その登場人物として生きているだけども同時に監督でもある。純粋に監督ではないんですよ。皆さんは登場人物の一人でもあるわけだけども、単なる登場人物として逃げ惑ってるんではなくて、自分が監督であることも分かっている。そしたら全然違うでしょ。全ての違いますよね。単なる登場人物だけだったらもう皆さんの人生はかなり苦しいですよ、本当にね。だけどはっと、あ、ちょっと待って、俺これは俺が作ったんだよね、俺が監督したんだよねって気づいた。だからもう安全だけども、登場人物の一人として皆さんはいろんなことをやらなきゃいけない。何やらなきゃいけないんですか。皆さんの友達、皆さんの周りにいる人たち、みんな自分は監督であることを忘れてますよ。だから逃げ惑ってますよ。だからゴジラは怖くて怖くてしょうがない人生歩んでますよ。皆さんの周りの人みんなそうじゃないですか。だから皆さんのやらなきゃいけないことは、その人たちに、これはあなたが作った映画だよってね、伝えることですね。だからそういう、まあ私はよく二重構造という言い方してるんですけども、二重構造を我々は生きている、ね、でそうすると、生死って、生死のことをね、仏教では生死って読み方します。生老病死ってまあ普通読んじゃうけども、普通は、仏教では生老病死ね、生まれて年取って病気になって死んでいく、ね、そういう姿、ここら辺ももうはっきりしてくるでしょ。生老病死っていうのは、あれはあくまでもゴジラの世界にしか存在しないんですよ。庵野監督はもう関係ないの、実を言うと。これ分かる、これ分かっただけで皆さんの人生もう究極に楽になるはずですよ。ね、でもう究極に楽になっちゃった人が何人かいて、そのうちの一人がイエス様なんだけども、まあイエス様の人生はそんなに楽とも言えないんだけども、もうだからそういうことを分かっちゃったイエス様は何て言うかというと、私のことを信じれば死んだ人は生き返る、 生きている人は永遠に死なないって、ね、言い切っちゃってるんですよ、あの人本当に。これわかるでしょ。死んだ人ってどういう子ですか。ゴジラに踏み潰された人じゃないですかね。ゴジラに踏み潰されて本当にもう最悪の死に方をした人ね。その人本当に死んだんですが、死んでるわけないですよね。だって監督なんだから、その人自身もまた。だからゴジラに踏み潰されてもう最悪の死に方をしたように見えた人も、実はその人も自身は監督だから、死ぬこともなくて生き返る、まあ生き返ってはいないんだけど、生き返って死んだわけじゃないか、生き返よみがえったわけじゃない、まあもともと死んではいないって話ですね。でそれを知った人は永遠に生きる、当たり前ですよね。あのゴジラの大暴れする空間の中では人間は永遠に生きることはできないけれども、庵野監督自身はその外にいるから永遠に生きるということですね。だから宗教っていうことで何を言おうとしていたのかっていうと、この2つの空間が全く違っていたって話なんですよ。これがね、でこの違うっていうのは、この映画っていうことと、自分がその映画を現実だと取り違えていたってことと、そしてその映画を作ったのは私なんだってことに気づいた途端に、皆さんは映画の世界の外へ出るっていうことね。でこの2つを皆さんは二重構造として生きている。でマインドフルネスっていうのは、この映画の外へ出て庵野監督がゴジラを見つめる視線です。でそれははっきりとしてある。よくなんていうかな、このうわーっていう、このうわーっていうこの思考と思考をがない、ゼロになった、もうそういうのはゼロなんだってね、ゼロか1かっていうね、いうあの人がいるんだけど、これは違うんですよ。そうではなくて、庵野監督にはクリアな意識があるわけ、クリアな。だけどもそれはゴジラの暴れている世界を生きている人たちの意識とは全く違うわけね。だから私はよくもう一つの意識って言ってるんだけども、まあ、それもどうせ 100%、99% 多分誤解されるのは分かってて言ってるんだけども、まあ、そういう話ですね。ですか。だからじゃあ皆さんとしてはどうしたらいいのかって言ったらば、この映画の世界の外へ出る、自分がこれを作ったんだってことね。でその場所から、全てをマインドフルに見つめる。もうだからマインドフルに、ね、見つめた途端に、全てが終わっています、ね、あのだから怒りをヴィパッサナしたら怒りが消えるはずだったんだけど、全然消えないというのはヴィパッサナの人たちが散々文句言ってた点なんだけども、いやそれはちょっとそれはまずいでしょう、あなたの理解が足りなかったからってね話して、だから我々が、本当の意味でマインドフルに見たら全てがから解放されています。ですか。はい、まずね、これをこの仕組みっていうのかな、この仕組みを理解してください、ね、仕組みを理解した上でじゃあ次に、どうしたらいいのか、ね、でそれはもうわーってもう、ね、このゴジラを大暴れする空間でもう、もう思考がもう止まんないんです、止まんない。だからそれを今止めます、いろんなやり方で。 で、そうすることによってこの世界の外へ出る。それを今から、やっていきましょう。ですか。今からね、まずウォーキングメディテーションして、それからヨガをして、それからプラナヤマをしてから瞑想をします、ね。その順番で、これが何のためにやるのか、ね、うわーってもう何が映画で何が現実だか分かんない、でもこの映画を作っているのは皆さんのうわーこのノンストップの、考えなんです、ティンキングなんです、思考なんですよ。でそれを止めた時に皆さんはこの全ての構造が見えてくる。いいですか。はい、じゃあね、最後にね、さっき読まなかった四愚誓願というのをやりましょう。衆生無辺誓願のね、3回読みます。一緒に。衆生無辺誓願道仏道無常誓願状衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無常誓願状衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願願誓願学仏道無常誓願状